こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。図解最新宇宙の話は、天文学者の戸田部純一による宇宙科学の入門的な図解書であり、地球と月の成り立ち、太陽系の惑星、恒星と銀河宇宙論、さらに現代の宇宙開発までを広く扱う一冊です。専門書のように数式や詳細な研究史を追うのではなく、宇宙に関する素朴な疑問を出発点にして、現在の科学でどこまで説明できるのかを整理する構成に特徴があります。豊富な図版を用いることで、距離、時間、重力、天体の構造といった直感しにくい概念を視覚的に理解しやすくしています。読者対象は宇宙に関心を持ち始めた学生から一般の大人まで幅広く、最新知識の全体像を短時間で把握するための実用的な宇宙案内として位置づけられます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、素朴な疑問から宇宙全体を見渡す図解型の構成。本書の大きな特徴は、宇宙を体系的な教科書形式だけで説明するのではなく、読者が抱きやすい疑問を入り口にしている点です。地球は宇宙のどこにあるのか、月はどのようにできたのか、太陽は将来どうなるのかといった問いは、専門的な天文学への導入として有効です。なぜなら、宇宙科学の概念は距離や時間の尺度が日常感覚から大きく離れており、最初から理論名や観測手法を並べても理解が進みにくいからです。図解はその弱点を補い、天体の大きさの比較、軌道の関係、内部構造、進化の段階を一目で把握できるようにします。約50のテーマで広い範囲を扱う構成は、個別知識を断片として覚えるのではなく、地球太陽系構成、銀河宇宙全体へと視野を広げる学習の流れを作っています。次に、月の起源をめぐるジャイアントインパクト説の意味、月の成り立ちは、本書が扱う身近でありながら科学的に奥深いテーマの一つです。月は地球に対して非常に大きな衛星であり、この特徴は太陽系の他の惑星と衛星の関係と比べても目立ちます。かつては地球の一部が分裂したという説、地球と同じ材料から同時にできたという説、別の天体を地球が捕獲したという説が考えられてきました。しかし、それぞれには核運動量、内部構造、質量比などの面で説明しにくい点がありました。そこで有力視されるのが、原始地球に火星程度の天体が衝突し飛び散った物質から月が形成されたとするジャイアントインパクト説です。この説明は、月に大きな金属核が少ないことや地球との物質的な近さを考える上で重要です。本書はこうした議論を通じて、宇宙の知識が単なる結論ではなく、観測事実をよりよく説明する仮説の比較によって成り立つことを示しています。さらに、太陽系の惑星と衛星を比較して理解する惑星科学、本書は地球だけでなく太陽系の惑星や衛星の特徴を比較しながら説明します。この比較の視点は惑星科学を理解する上で重要です。水星、金星、地球、火星のような岩石惑星と、木星や土星のような巨大ガス惑星、天王星や海王星のような氷を多く含む巨大惑星では、形成過程、質量、内部構造、大気の性質が異なります。これらの違いは偶然ではなく、太陽からの距離、温度、原始太陽系円盤の物質分布、重力によるガスの保持能力と関係しています。衛星や小惑星、水星も太陽系形成時の情報を残す対象として扱われます。図解によって各天体の大きさや軌道、表面環境を比較できるため、読者は地球を特別な孤立した存在としてではなく、太陽系の中で条件が重なって成立した惑星として捉え直せます。この視点は、生命の存在条件や惑星探査の意義を考える基礎にもなります。そして、恒星と銀河から宇宙論へ広がるスケールの理解、宇宙を理解するには、太陽系の外にある恒星、銀河、宇宙全体の構造へと段階的に視野を広げる必要があります。本書は、太陽を一つの恒星として捉え、その誕生、進化、最終段階を説明することで、夜空の星が静止した点ではなく、寿命を持つ物理的な天体であることを示します。恒星の性質は質量に大きく左右され、寿命や明るさ、最後に百所快星、中性子星、ブラックホールへ至る可能性も変わります。さらに、多数の星星が集まる銀河、銀河同士の分布、宇宙の膨張といった話題に進むことで、日常的な空間感覚を超えた宇宙の階層性が見えてきます。図解は、光年という距離単位や宇宙年齢のように抽象化しやすい概念を比較と模式図によって理解しやすくします。これにより、読者は星座の見方にとどまらず、観測された宇宙がどのような構造と歴史を持つのかを概観できます。最後に、宇宙開発と月資源が示す科学知識の社会的広がり、本書が現代的な入門書として有用なのは、天体そのものの説明だけでなく、宇宙開発や月資源、国際協力といった社会的な話題にも関心を向けている点です。月や火星の探査は、かつての国家間競争だけでなく、核検知を、資源利用、民間企業の参入、 国際的なルール作りと結びついています。例えば月面の水資源は生命維持や燃料製造の可能性と関係するため、将来の有人探査や拠点建設の前提条件として注目されます。一方で宇宙空間や天体資源を誰がどのように利用できるのかという問題は科学だけでは決められません。法律、外交、経済、安全保障が関わるからです。こうした話題を宇宙科学の基礎知識と接続して扱うことで、本書は読者に宇宙が遠い観察対象であるだけでなく、社会制度や産業の将来にも影響する領域であることを理解させます。結論として、図解最新宇宙の話は、宇宙について断片的なニュースや学校で学んだ知識はあるものの、全体像を整理したい読者に適しています。小中高生の副読本としても、大人が基礎から学び直すための入門書としても利用しやすい内容です。特に月の起源、惑星の違い、恒星と進化、銀河と宇宙論、宇宙開発の現在といったテーマを一冊でつなげて把握できる点に実用的な価値があります。専門書と比べれば数式や研究論文レベルの詳細は抑えられていますが、その分宇宙科学の見取り図を短時間で得られる構成になっています。同種の宇宙入門書の中で本書が目立つのは、最新の天文学や惑星科学の知見を平易な説明と図解で結び、身近な疑問から宇宙論や宇宙ビジネスまで射程を広げていることです。深い専門研究への第一歩として、またニュースで語られる宇宙探査を理解する基礎として有用な一冊です。ご支援いただける場合は、戸田部純一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。